はい、では、イザヤ書の54章ですね。54章から今日は57章までですけれども、前回の読んだところを思い出して、くださいですね。主のしもべ、ヤウェのしもべということで、そのクライマックスの部分を読みました。実にこの方が私たちの身代わりとなって苦しみを受けてくださった、私たちの咎のために打たれた、砕かれた、このメシアがされるこの働きの続きとしてですね、この54章以降があり、そしてこのイザヤ書の後半の2つ目の区切りがこの57章の最後で終わることになりますですね。で、なんか他の方々に何人かに指摘されたんですね。53章の12節を読まなかったっていう話だったんですね。で、それで12節をですね、このお読みしたいと思いますね。53章ですね。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人のためたちのために取りなしをすると。この、彼というのが主のしもべですけれども、多くの人を分け与えてくださった、つまりイエス様のものになっていく私たちの姿で、そして強者たちというのは悪い勢力ですね。悪魔であるとか悪霊であるとか、キリストの十字架の働きによって彼らが無力化されたわけです。その非武装化、難しい言葉を使うと、彼らが私たちに力を持たなくなりましたね。そして、なんでそういうことができたかって言ったら、この背いた人たちともに数えられたと、多くの罪になったと、そして背いた人たちのために取りなしをしているって言うんですね。イエス様は十字架の上で取りなしをされましたけれども、その取りなしの続きをですね、この神様の右の座で、今はこの天におられるイエス様が父なる神の座で、ね、私たちのために取りなしをしておられますですね。イエス様の取りなしっていろいろあるでしょ。ペテロが、私はあなたに命をかけても従っていくって言った時に、鶏が鳴く頃までに3度私を知らないと言うと。で、その前にでもイエス様祈ってたんですね。サタンにふるいがかけられてたから、ペテロが信仰がなくならないようにと、まあ、そのようにイエス様は私たちのために取りなしをしておられるということですね。で、ここまでした後で54章に入るんですよ。その慰めのメッセージです。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。生みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。一体これは何のことか、続き読むと分かるんですね。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれる。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかと、あなたの神は仰せられると。誰だか分かりました？女というのはイスラエルのことです。そして夫は誰かと言ったら、神ご自身のことであります。不妊の女であって、その恥を受けていたと言われるこの女の姿というのは、 バビロンによって捕らえ移されて、そしてそこに人が住まなくなってしまったような、その恥ずかしみを受けているエルサレムのことを話しているわけなんですけれども、今その捨てられたような女が他の豊かにされている女の子供よりも多くなるからだということなんですね。でこの2節を見ると天幕の例えがありますが、これはベドウィン、遊牧民がね、子供が増えると手狭になるんですね。でそうすると幕をですね、このもっと付け足して多くしてって、そしてその住むところを増やすわけなんですよ。でこれを言って町々が、このイスラエルの町々が多く人が住むところとなるからだと、でこのように言ってるわけなんです。ですからこれはとてつもない回復の話であり、また逆転劇って言ってもいいかもしれませんけれども、この異邦の国々が豊かにされている、子供が与えられているという以上の祝福が、回復がエルサレム、イスラエルに用意されているんだよというのがこの一節です。ちょうどこの例えはですね、第一サムエル記のハンナの話を思い出していただくと分かるんですね。ハンナが不妊の女であったのに、ペニンナが多く子供を産んでいて、そしてこの、ハンナをいじめていました。けれどもサムエルを神様が与えてくださった時に、ハンナがね祈ったんですね。不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいますと、このように神を賛美したんですね。ペニンナには多くの子供が与えられていたけれども、神様の約束してくださった子が与えられることによってもっと祝福がされるんだよと、そういう内容になっているわけなんです。でこれがですね、この神様のイスラエルに対する回復の約束になっています。ローマ人への手紙の11章を読むとそれが詳しく書かれてまして、ここはですね、私たちが当たり前のようにしているイエス様を信じるって、これ当たり前のように見えるけれども、イスラエル旅行に行かれた方は特に感じると思います。発祥地はイスラエルであってエルサレムなんですよね。そして本来ならばイエス様を受け入れるはずの人たちというのはユダヤ人だったわけなんです。ところがほとんどのユダヤ人がイエス様を受け入れてない現状、そして私も一昨日かなビデオを見たんですけれども、回復っていうビデオなんですね。クリスチャンの韓国人の監督さんが作ったんですが、迫害されているイエス様を信じたユダヤ人の人たちが同じユダヤ人から迫害を受けている、その様子を描いているんですね。で昔もパウロは同じ同胞のユダヤ人から迫害を受けているわけなんです。でこのように頑なにされている状態があるわけなんです。けれどもそれを通してこのローマの11章を読むと、異邦人に福音が伝えられていった。どうでしょうか、今までの教会史の中における、クリスチャンの数といったら何十億を足らないと、もっとでしょうね。何十億どころじゃないかもしれないよね。教会史だよ、全部合わせて、もう天に召された人たちを含めてですよですね。でこれだけの人が増えてったけれども、今度神はイスラエルを忘れることなく、この彼らの失敗を通して、これだけの神様はね、失敗を通して成功って、これだけのものを与えてくださったと。なおさらのこと、彼らがこの回復するときはどれほどの祝福なのかって話なんですね。これから終わりの日にこのことを神様がしてくださる、イスラエルを救ってくださって、そして世界がイエス様によって変えられていくんだという、もうとてつもない爆発的な祝福が待っているんだよというのがここでの内容になるわけなんですよですね。私たちも妬んでしまいます、この世の中の栄え。いつも普段なんかクリスチャンやってるよりもやってない方がなんか幸せそうに見えるなと、ね、ちょっと世の中の趣味でも作って遊んだ方がいいんじゃないかなって。それでも神様は必ずこのイスラエルと同じように、その7人の子供がしおれるぐらいのね、勢いを持って祝福を将来に与えておられるんだと、そういう内容に今ここでなっています。そして続けて見てみましょう。あなたはほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、 大きな、あ、私を、ごめんなさい、あ、私はほんの、ごめんなさい、あなたじゃないですね、私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は仰せられる。このことは私にとってはノアの日のようだ。私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。私、たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられると。彼らが見捨てられたような状態になりました。バビロンの捕囚ですね。70年間のバビロンの捕囚で見捨てられたような状態だけど、それはほんのしばらくの間なんだよって。大きな憐れみを持って集めるよって。で、私は永遠に変わらない愛を持っているよって。ここが結構キーワードですね、今回の。55章にも出てきますね。永遠の契約、そして愛の変わらぬ契約、という言葉が出てきますけれども、だから、憐れむよって神様がおっしゃってるんです。で、本当に神様のスパンって長いんですよね。ほんのしばらくって神様おっしゃるときって結構人間的には長いんですよね。ユダヤ人ってすごいなって思うんですね。その彼らがすごいっていうよりも、その置かれてしまっている立場っていうのかな。こんなこと神様にほんのしばらくって言われても、彼らはその70年だけじゃなくて、ローマの、によって紀元前70年に滅ぼされてね、世界離散の民となったじゃないですか。紀元後ですね。紀元後70年。わかりますか？紀元70年。AD ですね。そして、1900年前後をしてですね、少しずつ戻ってきて、1948年にイスラエルの国ができて、今現在それが行われているんですけれども、今でも世界の中で嫌われている民族です。何をやっても嫌われる。で、一部の人は大好き。まあそんな感じですね。で、それがほんのしばらくなんですよ。ほんのしばらくなんですね。それだけ、とこしえの神の国が始まったらですね、その長い期間に私たちが思っていた期間が、ほんのしばらくに感じられるぐらい長い、その永遠というものがあるから、ほんのしばらくと彼は、あの神様はおっしゃってるわけなんですよ。わかりました？私たちにとっては長いと感じるかもしれないけども、後に来るものがものすごくとてつもない素晴らしいものであって、あれはまあほんのしばらくだったなと、その時は神様の視点で見ることができるようになると思います。で、これが神様のおっしゃっている内容であって、そしてノアの洪水の時のその後の契約を神様がお語りになったんですね。で、決して私はもう洪水で滅ぼさないと言われて、事実今日に至るまで神様は水で世界を滅ぼすようなことはされておりません。だから虹を見たら印だよねって、虹ってあの雨が降ってからその後に出るじゃないですか。だからこの雨も洪水には至らせないように私はしたんだよっていう約束のその印として表しておられるわけですね。で、これと同じように、私は変わらぬ愛をあなたに与えていて、平和の契約、これは動かないよっておっしゃっているわけなんです。で、つながるでしょ。この55章で朝のメッセージをお聞きになった方はですね、分かりますよね。変わらぬ愛っていうのが出てきましたから、もう私たちは一度失敗してしまうと、もう神様のところに行くなんか勇気がないっていうか、もう疲れ、自分自身も疲れちゃう、自分のこの同じことをやってしまうことについてね。でも諦めない。なんでかというと、神様の方が諦めておられないんですよね。イスラエルも諦めておられないんですよ。そして11節です。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。これ比喩ですよ。イスラエルです。エルサレムのことですね。見よ、私はあなたの意思をアンチモニーで覆い、サファイアであなたの元居を定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、 あなたの子供たちには豊かな平安があると。ここでは後に主が与えてくださるこの都を話しています。地上にはエルサレムの都がありますけれども、今度は天からエルサレムが新しく降りてくるということは黙示録を読むとですね、このはっきりとしています。でその黙示録の内容を読みますと、本当に、石ころのように金純金があって、でその金ももうなんか透き通ってガラスのようなものであると。そして土台が使徒の名にちなんでそれぞれの宝石があると。神様の栄光というのはこの宝石に例えられているんですね。この神様が天において臨在されるところが現れてくるというのがこの、宝石の輝きを持っているし、あとは大祭司がこの胸当てのところにこの宝石をつけているんですよね。これは神様の栄光を表しているんですけれども、その神様の栄光に満ち満ちた、都の姿が今ここにあって、慰められてなかったけれども今は廃墟だけれども、けれども私はこのようにしてあげるんだよって神様がおっしゃっている。そしてただピカピカ光ってるだけではなくて、そこには主の教えがあるよ、で豊かな平安があるよ。で神様の教えを聞くときって、時に私は肉がすごく痛くて辛い時があります。神様の教えは、けれどもしつける親のようにその教えを受けていると平安があるんですね。なんかこの甘やかした感じに語られたところでね、その人の本当の魂というのは、状態というのは戦っているっていうか葛藤しているというか、いつもその揺らいでるっていうか、けれども本当に神の教えを受けているときに、その戒めも含めてね、豊かな平安が与えられるわけです。で次に、あなたは義によって固く立ち、虐げから遠ざけられ、恐れることはない。恐れから遠ざかれ、それが近づくことはない。見よ、攻め寄せるものがあっても、それは私から出たものではない。あなたを攻める者はあなたによって倒される。見よ、炭火を吹き起こし、武器を作り出す職人を、創造したのはこの私である。それを壊してしまう破壊者を創造したのも私である。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時、あなたを責め立てるどんな舌でもあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である主の見告げと、このようにありますけれども、まず第一なのは14節なんですね。義によってあなたは義によって固く立つって書いてあるところがとっても大事であります。神の与えてくださった義、賜物としての義です。でこの義に固く立ちなさいってこのように言っています。でこの義とこれ、そして今戦いがねから守られるよっていう話がずっとこの後に続くじゃないですか。神の義の中にいるっていうことは戦いから守られるんですね。まず武力からも守られるし、物理的な、そして言葉による抽象、ね、その罪に定めていくというか、そういうのもからも守られるよって話がここに書いてあります。で、攻めるものがあってもそれは私から出たものではないっていうふうに15節にありますけれども、これはね何かって言いますと、バビロンに彼らが攻められたというのは神の許しがあって起こっていたことなんです。で、神様が許されない限り絶対に責められないんです。神がそれを積極的に使われたがゆえに彼らは責められたんだけれども、それはいつもじゃないんですね。彼らが神の義の方に立っているのであれば、必ず神の方がそういう責めてくるものを責めてくださるということが書いてあって、で全てにおいて私が支配しているよっていう、この炭火を起こす武器を作る職人も全部、これ破壊者も創造したのは私であると神様が言われて、全てを私は自分の手の中に置いてるんだとおっしゃっているわけなんです。 だからこれをキリスト者にこのパウロは当てはめてローマ人への手紙の8章の最後の部分を書いているわけなんです。ローマ人への手紙の最後8章ね、もうとかナリマスバイブルサで今週ありますけれども、ちょっとその予告編っぽくなってしまうんですが、何かというと苦しみを受けているっていうその課題があるんですね。キリスト者がね、クリスチャンが反対を受けて苦しみを受けて、いろいろと言葉においても物理的なことにおいても迫害を受けているような状況があるわけなんです。でそこにおいてうめいているクリスチャンはっていう話があって、そしてその後で全てのことを益に働かせて善としてくださる、全てのことを働かせて益あるいは善としてくださると、そしてキリストの似姿にあらかじめ私たちは定められていたから、そのように変えられていくんだよって話が書いてあるんですね。そしてこう言ってます。8章の31節から34節までですけれども、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。どうでしょう、ね、神が味方なんだって言うんですよ。だから誰が敵対できるのか。そしてなんか自分がこと書いてるように感じるかもしれないけども、御子も与えたんだよもうすでにって、自分の一人子を与えたのに、なんで御子にあって全てのものを恵んでくださらないことがありましょうかってこう言ってんです。で続けて読むと、神を選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださったのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなししていてくださるのですと、ね、ここに書いてあるエルサレムに対する攻撃を神が滅ぼしてくださることと同じことを今神様は私たちに対して霊的に行っておられるんですね。ここね、何度強調しても強調しきれない、日々の生活の中でそこが攻撃されてます。お前は愛されてないんだって言うんです。ここなんですよ。絶えず感情やいろんなものを通して、特に今はこの時代は憎しみの時代と言ってもいい、怒りの時代と言ってもいいかもしれないですね。不法がはびこって愛が冷えるとイエス様がおっしゃいましたけれども、ですからこの言葉をね、今エルサレムに対して語られている言葉ですけれども、私たちにも神様は当てはめておられます。そして55章です。このように神様が用意してくださった恵みがあることに対して応答しようという勧めがこの55章なんですね。さあ乾いているものは皆水を求めて出てこい。金のないものもさあ穀物を食べて食べよ。また金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために浪するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこうとですね。乾いているもの、腹を空かせているものは、これも霊的な話ですけれども、ただで受けなさい。イエス様が黙示録の最後で、乾くものは着なさい。命の水が欲しいものはそれをただで受けなさいですね。で多くの人がそれを他のところで癒そう、腹を満たそうとする。サマリアの女は誰ですか。男たちにそれを求めた、でも満たされなかったわけなんですね。で逆説的なんですけど、これでも真理なんです、真実なんですね。こういうふうによく言われます。神の恵みを持って受けなければいけない。意味わかりました。神の恵みを持って受けなければいけない。例えば誰かが100万円あげますって言った時に、いやいやいやいや、いいですいいですいいですいいです、これは恵みを持って100万円あげるって言った時に、例えばね、自分が事業をやっててこと書いていて、お金が必要だ、資金繰りがないと、100万円くれた人がいる、いいですですって本当に感謝して、ありがとうございます。でこれが恵みを持って受けるっていうことを僕は言わんとしてたんですね。 で、これができないと何かをしてから受けようと。だけど、ただで受けなきゃダメなんです。恵みというのは、ただでないと恵みとして受け入れられないんです。そして、耳を聞け、私のところに出てこい、傾け、私のところに出てこい、聞け。そうすれば、あなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためであると。かつてダビデに主が約束してくださった、ダビデからメシアが出てくる。これ第2サムエル記の7章の12節から16節までね、書いてあります。で、それのことを言っていますけれども、常しえの契約、変わらない愛の契約と、途中で見捨てることはないよということですね。そして異邦人が加えて5節を見ると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくるというところに、このイザヤの予言の何ていうのかな、大きさがあります。今まではそこまではっきりと書かれていなかった。でもアブラハムには語られてましたね。この全ての国民はあなたによって祝福されるって書いてますから。ですから終わりの日には、この神の国が建てられるときに、イスラエルの民が知らない国民がここにやってくると言うんですね。で、聖地旅行に行くと私ちょっと不思議な気分になりまして、なんで俺ここにいるのかなってこうふっとこうよぎるんですね。文化圏は違うわ、気候地形も違う、人種的にも違う。まあアメリカだったらさ、ハリウッドとかいろんな文化が入ってきてるじゃないですか、ね、もう全然違う。で、海外旅行に行くって言ったら、欧米、東南アジア、オーストラリアとか他にもいろんな国があって、中東でもエジプトとかトルコなら行くかもなぐらいじゃないですか。ところがイスラエルで、ここがね、なんで今話して、なんでそういう話してくれて、ここがこの5節が話してることなんですよ。あなたの知らなかった国民が、このユダヤ人側になってくださいよ、あっちに住んでるイスラエルになって、あなたの知らなかった国民がやってくるよって。本当にこの普通だったら来ないような、普通だったらよく知らないような人も神様は祝福の中に入れておられた。このダビデへの変わらぬ契約の中に加えて与えておられたんだということなんですね。そして主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨て去れ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。午前礼拝でお話ししました、罪の許しの豊かさですね。どのぐらい豊かなのか、第一ヨハネの1章の7節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。でよく言われるんですね、この説教の中で。すべてというのをギリシャ語を調べました。すべてという意味です。で、ある若い子から相談を受けたことがあります。悔い改めの祈りを捧げているけれども、自分が気づいてない罪があったらどうしましょうか、ってこう言ったんですね。で、私がここを話したんです。ここと、あともう一つ、有名な一章の9節、第一ヨハネの、罪を言い表すならば、すべての、その罪を許して、すべての不義からあなたを清めますと。で、そしてそれを読んだ後にね、アメンって彼女は言うんですよ。もう一回読んで、すべての不義から。
全てなんです。全てって全てなんです
さっきからなんか全て全て全てって言ってるけども、なんでかって言ったら、うん、そうだよねそうだねっていうのが一方で頭の中であるんだよね。でも実際は全てって受け入れてない自分がいるんだよこれを受け入れるんですね。
でこういう、だから今来なさい、だからそのままで来なさい、で神に立ち返りなさい、そして私の思いはあなた方の思いと異なり、あなたの私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと。神の恵みというのは主権がある。でここが難しい。恵みというのは何か私たちがしたからではなくて、神がそのご性質から好きになってるんですよ、私たちを、ね、何かしたから好きになるっていうのが私たちの世界なのね。ところが神様は私たちが何かしたからじゃなくて、むしろなんか嫌われるようなことをやっていても好きだから好きなんですよ。理屈抜きで、神のご性質だから。でこれが恵みの定義です。だから主権なんですね、神様の。神が憐れもうと思ってるから憐れんでくださっているので、私たちの考える道と神様の道っていうのはほとんど全部別だ、異なってる。でこれが身についてると楽になります、クリスチャン生活で。身についてないとイラつきます、ね一見こうであるべきだっていう倫理観、道徳っていうのがあるのね、クリスチャンって。でね、それがね、実はよく考えると世の中のね価値観だったりするんですよ。例えば平等、みんな同じぐらいね、食べ物ある時にもこのやらなければいけないってあるじゃない。でも聖書を見ると選びって書いてあるのね。神は愛して選んでくださったって。一人の人、親が個人に行って養子縁組にしたいと思ったら全員を受け入れますか？受け入れないでしょ。誰かに憐れんで受け入れるでしょ、とかね。これも恵みの中の一つですよ。そうすると妬みが起こります。え、なんでこの人だけ。祝福もそうです。で神様の方法ってのは、選びによって恵みによってある人を選んで、その人を通して祝福を他の人たちに、全ての人たちに与えていく。だからその選びを妬んでしまったら自分に祝福がなくなっちゃうんですよ。でイスラエルの場合だと、あなたを祝福する者が祝福されるって書いてます。呪う者を呪われるって書いてます。でキリストが選ばれた方って書いてあるんです。この方が油注がれた方、この方一人によって全ての人が祝福を受ける。で私たちは祭司と呼ばれてます。祭司が神の祝福を受ける。神の前に出てって、つまり私たちが神様とイエス様と交わっていきます。で交わっていくからこそ、他の人にその愛とか恵みを分かち合っていくこと、このお裾分けじゃないけども分かち合っていくことができるんですよね。これをなんか、いやそれは不公平だとかって言ったらその恵みがなくなっちゃう。だからね、こう人間的に読んでいくと聖書ってイラつくんだよね。これ午前中も入って お話ししましたけど、このことをね、いつも思っている必要がありますね。この思いが異なるよ。あともう一つ励ましになる御言葉はエペソの3章の20節ですね。私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことができる方にと。私たちが思っていること、願っていることの全てを超えて私たちの願いを叶えてくださる。ちょっと矛盾してますけれども、主を祝福してくださいって言ったら全然祝福と違うことが来たと。なんで私を祝福してくださるんだけど思ってたら、実はそのことが次、ね、祝福のを受ける過程だったっていうか、その祝福の中にあったっていうね。実はそれがそうだったんだっていう、この思いの違い、思い違いなんて私たちの思い違いでね、神様の思いをこう吐き違える時はよくあるわけですよね。で次行きましょう。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者には
パンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させると、ね、これは午前中もお話ししました、天から降ってきますけれども同じように神の言葉も虚しく帰って来ない。この約束を持って福音の言葉があり神の言葉があるんですね。ちなみにこの55章の8節とそしてこの10節以降の約束10節と11節の約束ね、カルバリチャペルが始まったパスターチャック牧師がねここをやっぱりよく使いますね。思いが違う神様は私たちと全然違うはるかに超えた約束を叶えてくださる方であってそして、御言葉が神様ご自分の言葉によってことを行ってくださる。ご自分の言葉には生きてるんだ私のうちに働かれるんだということですね。そして12節、誠にあなたは喜びを持って出て行き安らかに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え踊りの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり絶えることのない永遠の印となる。だからイスラエルの人たちが主に立ち返ったその恵みを受けたとなるときに自然界もこのように喜びの声を上げるんだということなんですね。これはイエス様戻ってこられて地上に神の国が建てられるときにそうなりますけれども、思い出してください。元を正すとアダムが罪を犯したから地が呪われたものとなったんです。そうですね、茨が入ったでしょ。で同じことが起こるんです。キリストによって今度は贖いを受けると人々が人間が贖われると罪が許されて神に立ち返ると今度自然界も贖われる回復するんだということですね。で56章です。56章から神の義の中に留まっていなさいって話があります。忍耐をして神の救いを待っていなさいっていう話になります。主はこうおせられる。公正を守り正義を行え私の救いが来るのは近く私の義が現れるのも近いからだ。主が私たちを救ってくださる義が現れるっていうことを近い、これイエス様戻ってくるってことですよね。神がキリストは戻ってこられるってことです。でその時にはどうすればいいのか。公正を守り正義を行い、つまり神の義のなき正義の中にとどまっていなさいという勧めがここに書いてあります。でこれはねローマの13章の11節を見るとよくわかるんですが、11節から14節まで読みますね。あなた方は今がどのような時か知っているのですからこのように行いなさい。あなた方が眠りから覚める時刻がもう来ています。というのは私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはなりませんですね。肉の欲のために心を用いてはなりませんですね。でこのように言ってます。義の中にとどまりなさいと。救いが近づいているから、イエス様が戻ってこられることが近づいているからとこのように言ってます。で2節です。幸いのことよ、安息日を守ってこれを汚さずどんな悪事にもその手を出さないこのように行う人、これを固く保つ人の子はと、はい、その義を行うことについての一例が、こう大事な点が安息日を守ることでありました。でユダヤ人たちがバビロンに捕らえ移されたそのことを記録している第二歴代史の最後のところに、彼らが捕らえ移されたのでようやく土地がですね休みを得ることができたっていう話が書いてあるんです。 モーセの律法の中に安息年というのがあります。7年に1回土地を休墾させなさい、休ませなさいというその掟を彼らはずっと守っていなかったので、70年間ですね、その期間を神様があえて与えたという内容が書いてあります。ですから彼らが安息を持っていなかったというそういう課題があったんですね。で、安息とは何かと言いますと、元を正すと神が6日で天と地を作られて7日目に休まれたということ、安息日を覚えてこれを聖なる日としなさいと。で、自分の今やっていることを一度やめて神を覚えなさいということですね。だからこれはその安息日に限らずキリスト者であれば絶えず行っていく、つまり今自分のしていることを一時止めて神を認める、つまり祈っていく、礼拝をしていく、そして、キリスト者に対してはこの土曜日を守りなさいっていうふうには書いてない。これキリストにあってキリストがその安息の実態であるっていうふうにコロサイ書に書いてあるんですね。つまり何かというと、イエス様がこの私たちに魂の安息を与えてくれる、救いに必要なことを全て行ってくださった、けれどもそのことをね、記念する、イエス様の御業を記念するために私たちはこのようにして集まって、まあ、ある意味で安息を守っているって言ったら変ですけれども、神様を崇めているわけなんです。そして主に連なる外国人は行ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると宦官も言ってはならない、ああ私は枯れ木だと、主の御名によって祈り礼拝を捧げることができる者たちが、以前はこういう人たちが退けられていました。申命記の23章の一節に、虚勢をしている者、異邦人が主の集会、アモン人とかが主の集会に加わってはならないという言葉がありまして、礼拝に彼らが行くんですけれども、異邦人の庭は外庭までなんです。そしてそこからイスラエル人たちの婦人の庭って言ってるんですけども、そこに入っていくことはできず、入ったら死を覚悟しなければいけないという立て看板があったと言われています。あと宦官ですけれども、宦官、この去勢された人ですね、宦官で覚え出す、新約聖書で思い出す人はエチオピアの宦官ですね。だから彼もエルサレムに礼拝に行ったと言われますけれども、おそらくはその中の中まで入れてない状態で礼拝に行った可能性がありますですね。まあ、そういう阻害されていた人たちに対してあなたは祝福されますと神様言われてるんですね。誠に主はこうおせられる、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える、また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる、彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ、私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えようと。わかりました。この枯れ木だって言ってる意味は、子供が私は産むことができないということを嘆いていたんですけれども、あなたは子を産むことができないかもしれませんが、あなたはこの子を持っている者よりもさらに勝る分け前を、永遠の名を与える、栄誉を与えると。素晴らしいですね。私たちは負い目を持っているかもしれない、何かハンディキャップを持っているかもしれない、しかし神様はハンディキャップ持ってない人よりも素晴らしい栄誉を与えるよと、神を礼拝する者にはそのようにしてくださると。でもう一つは、この外国人は中に入って主の家で 祈ることができる、生贄も捧げることができるようになるからだと、すべての民の祈りの家と呼ばれるからだと。でちなみにイエス様はここの箇所を取ってあの宮清めを行われたわけですけれども、そして散らされた者たちを集めるだけではなくてさらに集める、つまり異邦人をも礼拝の中に神が加えて入れてくださるという内容であります。隔ての壁を神様が崩してくださいました。新約聖書の中にはキリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を破棄された方ですと。イエス様は一つになることを願っておられます。異邦人とユダヤ人の間にあった壁を取り壊すことを願っておられます。そしてここまでが神様の祝福なんですが、この義の中に生きるのではなく全く違う世界で生きていたのがこのイザヤが、イザヤの時代ですね。でこれ終わりの時代ですよ、この全ての民の家と呼ばれる、祈りの家と呼ばれるというのはね。けれどもイザヤがこのことを予言しているときはもうマナセが王様だったかもしれない、ヒゼキヤの終わりだったかもしれない、その時の状況がひどかったんです。でそこで、話題を変えて話していきます。指導者たちの不正や腐敗について話していきます。野のすべての獣、林の中のすべての獣よ、食べに来い。見張り人は皆盲人で知ることがない。彼らは皆雄の牛で犬で吠えることもできない。夢を見て横になり眠りを貪っている。この貪欲な犬どもはたることを知らない。彼らは悟ることも知らない牧者で、皆自分勝手な道に向かい、一人残らず自分の利得に向かっていく。やって来い、ブドウ酒を持ってくるから強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日と同じだろう、もっと素晴らしいかもしれないと。わかります？この旧説で獣がやってくるっていうのはこの羊を狙っているこのバビロンであるとか、イスラエルの民を狙っているそのバビロンとか敵ですね。で守らなきゃいけない羊飼いである牧者、この牧者って書いてありますけど、羊飼いたちがむしろ貪欲な犬のように自分の欲に仕えているということを話しています。こういう状態だったんだと。そして57章に行きましょう。義人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向けるものもいない。まことに義人は災いから取り去られて平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができると。義人が取り去られると、だからこのような悪い世において義人が取り去られる時が来ると。でイエス様はご自身が来られるのはノアの日のようだとおっしゃっていたことを思い出してください。その時も洪水の前はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしたと。でそして洪水が来て全てのものをさらってしまうので彼らは分からなかったのですと。人の子が来るのもその通りで、畑に2人いると1人は取られ1人は残される、2人の女が靴を引いていると1人は取られ1人は残されると、そのように書いてあります。でひどいのはね、ごめんなさい、ひどいのはっていうよりもそのように取り去られる人たちが聖書に書かれています。エノクも主と共に歩んでいましたけれども天に移されました。そしてエリアがやはり、悪に傾いていた、イスラエルの中で彼も火の戦車に乗って天に上げられました。そして終わりの日にキリスト者もイエス様が戻ってこられて空中に引き上げられて、そして天に引き上げられてここから取り去られます。で取り去られるとですね、いろんな悪いこと起こるんですよ。義人が取り去られると、で大きな損失ですね。 けれども あまりにも悪くなっているので人々が心にも留めてないって言うんです。心にも留めてない、むしろいない方がいいんじゃないですかで、まあ、よくねレフトビハインドの小説とかね映画とか見てクリスチャンがいなくなった後、いなくなったんだからイエス様信じるでしょうってこう思うじゃないですか。でも、まあ、ここ読むとなんとかなってみたいな何にも変わってないかのような生活を始めるんじゃないかなと思うんですね。で、義人はそのもっと悪くなっていくのを見ることがないので、まあ、平安だと災いから取り去られて平安の中に入ると、その死んだ後に慰めを受けることができるわけなんですね。で、次に、しかしあなた方女牧者の子ら完膚と遊女の末よ、ここに近寄れ。あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開いて舌を出すのか。あなた方は背きの子ら偽りの末ではないか。あなた方は樫の木の間やすべての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間で子供をほふっているではないか。谷川の滑らかな石がお前の分け前、そこいらの石がお前の受ける割り当て。それらにお前は注ぎのぶどう酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているが、こんなもので私が慰められようか。そびえる高い山の上にあなたは寝床を設け、そこにも登っていってあなたは生贄を捧げた。あなたは扉と柱の後ろにあなたを象徴する像を置いた。あなたは私を捨てて裸になり寝床に登ってそれを広げ、彼らと契りを結び、彼らの寝床を愛し、その象徴物を見たと。ヨシュアたちがイスラエルに入る前のカナン人の習わしというのがここに書いてあるものでありました。それ何かというと、この茂ったところとか石とか、そこにこの偶像礼拝をそこで行うわけなんです。注ぎ物をしたりですね、この生贄を捧げたりして、あとは忌まわしいことを行います。性的盗作っていうんですか、そのやってはいけない性的な乱れ、それを行っていく。で、当然望まぬ妊娠もします。で、それで生贄を捧げるんです。生まれてきた子をいわゆる殺すわけですよ。生贄として捧げるんです。で、この忌まわしい習わしのゆえに、イスラエルを用いて神様はカナン人を聖絶するとおっしゃったんですね。ところが彼ら自身がそれを行うようになっていって、このマナセ、ヒゼキヤの後の王様はこれらをエルサレムの、しかも神殿の中にまで導入させたんです。で、それを行わない者をむしろ迫害したという極悪ぶりでしたですね。で、このことが書いてあって、神様は皮肉っているんですね。先ほどは聖なるところ、ね、この神の家が祈りの家と呼ばれると言ったのに対して、ここでは石とかが割り当てになり、ブドウを注ぐと、このこんなものがあなた方の分け前なんだよと、まあ、このように、嘆いてるというか皮肉ってるというかなんですね。そして9節です。あなたは油を携えてモレクのところまで旅し、香料を増し加え、あなたの使者たちを遠くまで送り出し、黄泉にまでも下らせた。あなたは長い旅に疲れても諦めたとは言わなかった。あなたは元気を回復し弱らなかった。あなたは誰におじけ、誰を恐れてまやかしを言うのか。あなたは私を思い出さず心にも留めなかった。私が久しく黙っていたので私を恐れないのではないか。このモレクというのは、主にモアブ人が拝んでいたモアブ人の神々で神であって、そして、快楽ですね、快楽を求めてました。で、それを得るために旅をすると、すごいお金かけるんですよ。そして疲れたって諦めたって言わないって言うんだよね。でもこれがね、偶像礼拝と罪の生活のね、あれですね、特徴ですね。もう自分を考えても分かります。 皆さんもう周りのこと、またご自身のことを、ね、考えたら分かるんじゃないですか。罪の生活って本当にこれだけのものかけてね、無駄してるっていうか、なんでこれやっちゃうのっていうぐらいやっちゃうじゃないですか。そしてこういうことについては時間をかけて犠牲払っても全然苦にならないんです、ね、なんかすいません、今 Facebook でなんか動画で、あ、私もシェアしたから、そこで人たちがね、この殉教していくっていうのを描いた後で、礼拝中はこう寝て、簡単に10分経ったら寝ちゃうんだけれども、なんか4時間でも5時間でもテレビは見られるとかさ、なんかゲームとかできるとか、なんだか、なんでなんだろうとかっていう、なんかね、そういう例えがあったんですけども、まあそれと今同じこと言ってますね。この本当に偶像のためには、礼拝の、その罪のためには多くのことをね、こう時間を費やすことができて、もう疲れ果てているにもかかわらずそれをやっていると。でね、11節に久しく黙っていたので恐れてないんじゃないか、神様が語ってないかのようになっている時っていろいろなことやっちゃうんですね、私たち。本当に日々ね、大事ですね。私は分かってると思ってても、神様から語られてその魂が生きていくって、これの連続です ね。でこれがないと、なんか黙ってるとなんかちょっとやろうかなとかって思っちゃうわけでしょ。そして私は私あなたの義とあなたのしたことどもを告げよう、しかしあなたは、それはあなたの益にはならない、あなたが叫ぶときあなたが集めた者どもにあなたを救わせよう、風がそれらを皆運び去り、息がそれらを連れ去ってしまう、しかし私に身を寄せる者は地を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができると。はい、ここであなたが義と言われているものどうですかと。じゃああなたが困った時にそれによって救われてみなさいと。ダメでしょって。そうですね、自分がこれがいいんだ、これが救いなんだ、これやってみますとかって言ってて、実際に困った時に何か窮地に陥った時にそれが自分を救ってくれるのかって言ったら救ってくれないですよ。でしかしが大事、ここで13節の、ここからガラッと変わります。しかし私に身を寄せる者は地を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができる、ね、ここから神様はこのように偶像を拝んでいたとしても、私に身を寄せたら、私のところに来たら地を受け継ぐことができるようにする、私の聖なる山を所有するようにすると。で14節、主は仰せられる、盛り上げよ、土を盛り上げて道を整えよ、私の民の道からつまずきを取り除けと。これはイザヤ書に出てくる王子ですね、このハイウェイですよ、少し高くなってこの地ならしするわけです。で今はアスファルトで固めるじゃないですか、道をね。でそれがなかったらどれだけ通るのが大変かっていうのは、ちょっと戦後直後生きた人だったら分かるかもしれませんけれども、大変ですよ。だから地ならしするわけでしょ。そしてつまずきを取り除けっていうのは、そこになんかでっかい岩があったとしたら、それ取り除かないと通りができない。でこれは一体何かって言ったら、霊的な話をしてるんです。神様の道があるよって、つまずきになるものを取り除こうってこう言ってるんです、呼びかけてるんです。偶像礼拝みたいなのね、この貪欲、むさぼっているものとか、そういうものを取り除こうってこう言ってるわけです。そして意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう言われ仰せられる、私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへり下る人と共に住む、へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすからであると。ここですね、大事なのは、聖なるところに神が住まわれて、意図高いところに住まわれるけれども、そこにいることができる人たちは何て書いてます？へり下った人です。心砕かれた人です。だから今日の学びはね、つながってるんですよ。すべて乾いているものであるとか、その罪を犯してしまっているものであるとか、そういう者たちに、私はあなたを許すからね、満たすからね、 私のところに来なさい、私に立ち返りなさいっておっしゃっている。だから午前中の礼拝になります。優等生じゃないんです、神様願ってらっしゃるのは。むしろこんなどうしようもない私です、私を憐れんでくださいと、そのまま神様のところに行く人と、主はそこを神は聖なるところとし、そこで意図高きところに神様が置いてくださるという、この合体なんですね。そして私はいつまでも争わず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから、いつまでも怒ってないよって。で、彼の貪りの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った。私は彼の道を見たが彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう。私は唇の実を創造した者、平安あれ、遠くの者にも近くの者にも平安あれ、私は彼を癒そうと主は仰せられる。わかりますか？癒すよっておっしゃってます。この罪を悲しんでいる者、ね、そして遠くの者にも近くの者、遠くの者というのはつまりこの異邦人であるとか遠くに住んでいる者、近くにいるイスラエルとか皆に平安が与えられるように、私は彼を癒そうと神様はおっしゃってます。だからこのね、怒るっていう言葉ありますけれども、これは癇癪を起こすとかそういう意味ではなくて、懲らしめを与えるという、その神様が、この愛する者に訓練鞭を与えるという意味での怒りですね。で、神様はね、許したいんですよ、癒したいんですよ。そしてしかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ、静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平安がないと私の神は仰せられると。悔い改め、へり下る、砕かれた人とここでの悪者の違いは分かりますね。本当に寸分の差しかありません。全く同じところにいます。クリスチャンとクリスチャンじゃない違いもそうですね。寸分の違い、本当にわずかな違いです。よりなんか道徳的に正しいことをやってる、道徳的じゃないじゃないですね。自分のこの本当の姿のままで、ありのままの姿のままで神のところに行って神様の憐れみにすがっていくか、そうじゃないかの違いです。私がやっていけますよ、私は大丈夫ですよ、そうするとどうなるかって言ったら、荒れ狂う海のようだと、津波のね、そして、この水が海藻と泥って、あの津波が起こるとすごいヘドロが出てきたでしょ、海の底からある、でそういうものが出てくるような、この神様のを受け入れない者たちの心、また世界というのが平安がない世界なんだよという、最後は、警告になってるんですね。で、黙示録も同じ警告があります。20章最後の審判の時に、小さなものも大きいものも神様の白い大きな座にの前に立たなきゃいけない。で、そこにこう書いてます。海とハデスは彼らを吐き出したって書いてあるんです。海ですね、この罪が沈むところですですね。この何ていうのかな、この地の下ともね、この黄泉のこと書いてますけど、ハデスのことね、地の下でもあって海の底でもあって、でそういうところからこの出てきて神から裁きを受けて地獄ですね、この火と硫黄の池に投げ込まれると。でこのような警告がこの20節と21節に書いてあるわけなんです。でそこで私たちがへり下った人、砕かれた人として生きていくようにしたいですよね。これ本当に、なんて言ったらいいかな、勇気いります。 こうクリスチャンとしてもなんかこうパフォーマンスでね、なんかこの表だけをこうやりくりするようになっちゃうんですね。なんでかって言ったら、この本当に自分がダメだなって思ってるところはなかなか直せないからそうなってっちゃうんですよ。形だけになってっちゃうんですよ。でも今日の神様のメッセージは ここだよここだよっておっしゃってるんですよね。でもそのまま行きなさいって、私はあなたを癒そうって。でそこで最後に、読みたいところがありまして、それから歌いますけれども、この前読んだところです。イザヤの53章の4節から6節までお読みします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。自分勝手な道に向かっても神は私たちを責めるのではなく全部彼に負わせられました。